おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。今日は2026年6月9日、火曜日。一等無人航空機操縦士の視点で、世界の無人航空機の動きを約5分でお届けします。今朝はまず、軍事分野の話題から、アメリカ国防総省が小型で安価な攻撃ドローンの調達競争に本格的に乗り出しました。ウクライナや中東での紛争で、低価格な機体の価値が一気に高まったためです。低コスト機の大量運用は、部品の標準化や量産体制と表裏一体です。こうした軍事側の動きは、巡り巡って民生用ドローンのコスト低減にもつながりやすく、産業用の選択肢を広げる効果も期待できます。合わせてカナダの防衛企業が、防衛展示会で AI を使ったドローン迎撃システムを公開しました。AI による自動識別や追尾は、迎撃だけでなく、ぶつからずに飛ぶための安全技術そのものです。防衛分野で磨かれた認識技術が、国内の目視外飛行、いわゆるレベル 3.5 やレベル4の運航を後押しする可能性に注目しています。なお、アメリカの戦争研究所は、ウクライナ軍がこの春、ドローン優位を達成したと評価しています。物量と消耗を前提とした運用は、機体の認証を重視する日本の制度とは対照的ですが、AI による経路の最適化や、群れで飛ばす群制御の知見は、国内の点検や物流にも波及しうると見ています。続いて、空飛ぶ車の話題です。アメリカの EV トール大手ジョビーが、ライバルのアーチャーを企業スパイだとして提訴しました。型式証明をめぐる競争が、ついに法廷闘争にまで発展した形です。一方、中国のイーハンは、長距離型で操縦士のいらない EV トール、VT35 を発表しました。イーハンは観光飛行向けに、世界で唯一、型式、生産、運航の3つの証明を揃えている企業です。認証と量産で中国勢が先行する一方、無人運航は安全管理体制の成熟が大前提です。国内導入を考えるときは、機体の性能だけでなく、運航管理の枠組みごと比較する視点が欠かせません。国産機の話題も明るいニュースです。先日、幕張メッセで開かれたジャパンドローン2026で、エアロネクストが新型の物流ドローンを初公開しました。アクティブウィングと呼ぶ可動式の補助翼で飛行中の揚力を補い、飛行距離を伸ばす狙いです。可動翼は、マルチコプターの弱点である航続距離を補う有望なアプローチで、長距離の物流で効果が大きいと感じます。同じ展示会では、エアロセンスもインフラ点検や防災に向けた V トール機を展示しました。固定翼の長く飛べる性能と、垂直に離着陸できる利便性を両立する V トールは、点検や物流の主力になりつつあります。会場には約300社が出展し、来場者はおよそ2万人。国産機の選択肢が増えることは、海外製依存を見直す現場にとって心強い動きです。農業分野では、DJI の農業ドローンが世界での稼働台数60万台を突破しました。100カ国以上で使われ、これまでに4億トン超の水を節約し、CO2 の排出も大きく減らしたといいます。精密な農薬散布は、コストと環境負荷の両面で効果が大きい領域です。国内でも農業は飛行許可が下りやすく、導入のハードルは下がっています。機体を問わず、散布の記録をきちんと管理することが安全運用の前提になります。一方アメリカでは、通信を所管する FCC の決定をきっかけに、散布ドローンの国産化を進める動きが広がっています。ドローンは飛行体であると同時に通信機器でもあります。機体を選ぶときは、使う電波の周波数や認証の状況も確認する習慣を持っておきたいところです。最後に測量分野から、ドローンに乗せるライダー、レーザーで地形を測るセンサーですが、これが単なる測量機材から自律飛行の中核技術へと位置づけを変えつつあります。ライダーは植物に覆われた地面や狭い場所の計測で威力を発揮します。一方で、得られた点群データを扱う技術者の力量が、そのまま成果の質を左右します。空を飛ばす技能と地上でデータを読み解く力、この両輪が揃って初めて産業利用は本物になる。 今日はそんなことを考えさせられました。今日お伝えした5本は、ブログ、ほぼ日刊ドローンニュースで詳しく読めます。出展先のリンクもまとめていますので、気になった話題はぜひ覗いてみてください。それでは、今日も安全なフライトを。また明日。